はい、おはようございます。井上です。2024年6月6日、今日は時の記念日ですよね。確か6月6日特に時の記念日だと思うんですけれども、木曜日に朝の配信をスタートしていきたいというふうに思います。今日のテーマは、速報、出生率が最低の 1.2 で、林官房長官、危機的な状況にあり少子化対策は待ったなしの瀬戸際、前例ない対策を強調というね、 FNN プライムオンライン記事がありましたので、まあそれについて、まあ少子化ですよね、少子高齢化についてですね、ちょっとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはね、番組のフォローぜひ、ね、お願いします。番組のフォローぜひお願いします。あと感想とかあったらぜひコメント欄とかレターでいただけるとありがたいです。というところで、まあ出生率が 1.2 で最低、過去最低だったみたいですね。記事の冒頭、林官房長官は5日午後の会見で、2023年時点での合計特殊出生率が 1.2 となり、過去最低を更新したことについて、少子化の進行は危機的だ、対策は待ったなしの瀬戸際にあると述べ、少子化対策の強化に取り組む方針を、強調したというところですね。で、林長官は、少子化の要因は経済的な不安定さや仕事と子育ての両立の難しさなど、個々人の、結婚や出産、子育ての希望の現実を阻む、様々な要因が複雑に絡み合っている、未だ多くの子供を産み育てたいという希望の実現には至っていないとの認識を示したというところで、で、これ今回東京がついに1を切ったとか言うので、結構ね、大騒ぎになっていると思うんですけれども、もうこれ、もうぶっちゃけた話をすると、あのね、これ多分誤解を恐れずに言いますけれども、もう少子化対策っていうのは諦めた方がいいんじゃないかなって個人的には思うんですよ。だって今までも別に何もしてなかったわけじゃないじゃないですかね。だけどいろんなことやった結果、あんま上向かないで、むしろどんどん減っていっているというような状況を考えると、もう多分お金でここにどんどん追加したところで多分改善はしないんですよね。で、あと高齢化はどんどん進んでいくっていうことを考えた場合には、もうやり方はそもそも変えなきゃダメなんじゃねっていうのが、私の意見です。はい。だから単純に確かに子育てしていくのにめちゃめちゃお金もかかるわけじゃないですか。教育コストもかかるしってことがあれば、やっぱりその経済的な問題っていうのももちろんあったりはするわけなんですけれども、まあ、そもそもですね、子供が生まれないように、もちろん経済的な要因っていうのもある。だって婚姻が遅くなってる、結婚する人が減ってきてるっていう問題もあるわけですよね。で、もういろんな本当ね、問題絡み合ってるんですよ。で、結局先進国ってどこももう少子化がどんどん進むわけじゃないですか。先進国ね、豊かになっていけば少子化が進むわけなんですよ。で、例えばフランスがね、よくね、なんか少子化を克服したとか言ってますけど、あれ結局移民の人たちがこう入ってきたから出生率は一時期的に伸びたけど、移民2世3世とかになってくると全然変わらなく少子化は進んでいるらしいですよね。もともとのフランス人の方はずっと少子化が進んでいるというところで、やっぱりですね、もうなんていうかな、景気っていうか、その国が成長してしまうと、もう子供が、要は結局なんていうかな、昔ってその子供って要は資産だったわけじゃないですか。すげえ昔って、要は子供が生まれたら、その例えば奉公に出したりとかしてね、まあある意味人身売買みたいなもんじゃないですか、今の基準で考えたらね。で、それでお金が入ってくるってわけじゃないですか。で、働き口が増えるわけだから、家としての所得が増えるわけですよね、昔は。だけど今って逆に、なんだか、もう国、経済自体がね、発展していって、国がどんどん豊かになってくると、子供に対しての投資って額ってのが増えていくわけじゃないですか。で、学歴もどんどんね、高学歴化が進んでいくってことになっていくと、まあ、コストもかかっていくわけですよね。そうなってくると、子供が今度は、長い目で見たら当然資産ですよ。資産ですけれども、短期的な側面で見たときって、ね、しばらく負債になっちゃうわけですよね。コストのがかかるわけじゃないですか。それこそ20年間の投資なんですよ。極端な話ね。だから成人して大学卒業するまでが投資になるわけじゃないですか。で、そこから、リターンが返ってくるって形なんで、結構気の長い投資になるわけですよね。その投資を、昔と違ってですね、それを3人、4人、5人っていうやっていくのはなかなかやっぱ難しいっていうのは現実なんですよね。だから、今のように、なんか経済的な支援をしたところで、多分焼け石に水なんですよ。結局だから、あれじゃないですか、結婚して子供が2人生まれたら、イーブンじゃないですか。一人っ子だったらマイナスなんですよね。だから大抵2人以上。だから3人生まれれば増えるんですよ。3人生まれれば。じゃあ3人生まれればってね、いろいろ3人目の施策とかどんどんつけていくんだけれども、とにかく3人目にたどり着くまでに、結局お金がかかっちゃうからみんな諦めちゃうっていうのは現実だと思います。で、もうあとは東京では本当に多分ね、大変ですよ。 子育てするのは絶対大変だと思います。コスト高いし、だってそもそも生活のランニングコストが高いわけじゃないですか。高いわけですよね、めちゃめちゃね。でそれでいてお受験だとかね、いろいろあるわけじゃないですか。もうそんな考えたらもっと大変ですよね。で所得が多分高ければ高いほど、その行政の支援も受けられないし、負担も大きくなるってことになったら、もうほんと一人いればいいやになっちゃうのもわからないでもない気も正直します。でもう結局のところ、じゃあ少子化を改善するためにね、もうそれこそ本当にお金つけるんだったらですよ、それこそもうほんと一人1000万とか、それとか生まれてから、大学卒業するまでの間の一切合成のコストはかからない、教育コストは一切合成かかりませんと、全て国が面倒見ますとか、まあ、それぐらいやんないと多分変わんないだろうな。その金銭面の支援っていうことを考えた場合ね、多分変わらないだろうなっていうふうに思います。で、もう結局だから少子化が進んでいくと、どういうデメリットがあるかって言ったら、結局年寄りがどんどん増えていって、生産年齢がどんどん、人口がどんどん減っていくみたいな感じになっていくわけじゃないですか。で、国として衰退するよっていうのなんだけど、それって何もしなかったら衰退するわけであって、じゃあ、もう少子化前提と、生産年齢人口がどんどん減っていくという前提で、じゃあ知恵を使ってどうやっていくのかって言ったら、もう結局はいろいろ技術革新とか様々な技術を開発していって、少ない人数で効率よく回せるような形にしていく、多分これしかないと思うんですよね。で結局あと年寄りっていう方、語弊がありますよね。高齢者の方にも働いてもらう、だからその定義がね、65から70にするとかあったじゃないですか。もうその通りだと思うんですよ。寿命が伸びてんだから、もうそれこそ人生100年とか言ってるわけですよね。100歳まで行くぞって言ってる場合に、まあ80歳ぐらいまで仕事してねみたいな感じする方がいいと思うんですよね。まあ車はでも75歳の超えたら乗せちゃダメかなと思ったりするんですけど、まあ80歳ぐらいまで働くというのはもう当たり前にしていかないと多分やっていけないと思うんですね。で結局はもうそっちの産業の方とかにどんどんお金バンと振っていけば、その少ない人数で効率よく回せるようになったら、当然業績上がっていくわけじゃないですか。で利益率も上がってたら給料が増えるわけですよね。そうすると生活とかにいろいろゆとりが生まれてきたら、そこで初めて、あ、じゃあ子供みたいな話にも多分なってくると思うんですよ。だからこう無理くりね、もうなんかあれなんですよ、やろうとするからうまくいかないなって、もう諦める、一回諦めてもう流れに任せてみると。だけど国力を維持しなければいけないってことがあるから、それはもう産業で技術革新で勝負するっていう風に重くそ舵を切ったら、多分ね結構変わると思うんですよ。結局最終的には多分子供増えると思うんですよね。うん、そうゆとりが生まれるから、うん、だからなんか無理やりやろうとしてるからうまくいかないだけであって、もう一回もうリセットする、やらないって、もう少子化対策しませんと、うん、もう少子化対策の子育て支援とかのもうコストは払いませんとまあ払いませんっていうのはあれですけれども、もう現状維持です、これ以上はもう追加しませんと。その代わり日本の産業がね、やって、で結局ね少子化っていうのはもう日本だけじゃないじゃないですか。中国ってめちゃめちゃすごい勢いで住んでるし、韓国も住んでる。だからどうやら東アジア系はなんか経済発展すると少子化が進むらしいですよね。欧米とかに比べてより一層ね、っていうのがあるから、じゃあそこで日本が少子化をどう乗り切るのかっていうモデルを作っていって、でそこを乗り切る、要は子育て対策とかね、子育て支援とかそういう対策じゃなくて違った切り口で乗り切るっていう成功事例ができたら、他の国も当然できるわけじゃないですか。だからそんな形で進めた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。うん、だから本当にお金をつけたいとかね、いろいろ子育て支援とか教育無償化とかあるけれども、もうそれ以前の問題だと思うんですよね、そもそもの話として。うん、である程度その子供が増えてきたよってなった時に、そこでそういうな経済的な支援って、要は子供が増え始めたっていうところで経済的な支援をぶっ込んだらドライブを図るのかなと。だから今要は火がついてないところに一生懸命灯油とかガソリンかけてるわけですよね。火がついてないんで、あんま意味ないんですよね。だけど火がつき始めた時にバンってかければドンって一気に伸びるわけじゃないですか。だから今お金そんなにむちゃくちゃ投下するわけじゃなくて、それが投下するような仕向けをしておく、だ経済面とかね、じゃあなんで結婚しないのか、なんで子育てしないのかって言ったら、そもそも生活にゆとりがないわけじゃないですか。じゃあなんでそもそも生活にゆとりがないのかって、給料上がらないからとか、まあ、いろんなことがあるわけです。じゃあなんで給料上がらないのかって、景気が上がらないから、景気が良くならないから。じゃあなんで景気が良くならないかって言ったら、業績良くても、もう絶対こいつら増税してくるよなって思うじゃないですか。景気良くなってきたらすぐに税金上げてくるぞこいつらっていう風にみんな思ってるわけですよね。だから思いっきりこうなんかね、内部留保とかそういうのも使いない、内部留保したくなるじゃないですか。でこれいい例がコロナの時そうですよね。コロナの時って結局はまあいろいろ支援してくれたものの、 まあ、ゼロゼロ融資とかってお金つけてくれたけれども、結局返せじゃないですか。で、今その返済始まっていて、結局もう畳んじゃうところとかあるわけですよね。で、結局コロナの時に乗り切った企業ってどういうところかって、内部留保、しこたまためたところで、ところが生き残ってるっていう現実があるわけですよ。だから、いざとなった時国は助けてくれないっていうのは、会社が多分、社長とかの見解なんですよね。だからそれをやっぱりもう増税とかしないと、何かあった時はもう国が全力でバックアップするからっていう、その信頼感を得ることができたら、初めてその企業側もそうお金を人に回していくって形になると思うんですよね。だからそもそもその政府がその企業に対して給料を上げろって働きかけすること自体がナンセンスだと思うんですよね。資本主義社会なんだから。うん、だから企業が給料を上げたくするため、上げるようにどうしたら上がるのかって、例えばじゃあ人件費を上げたらね、給料を上げたら減税するよじゃなくて、もう先に減税しろと法人税下げろというようなことをやってあげたらいいと思うんですよ。で、どうしてもあとは大規模有利みたいなところの政策が多いから、例えば個人事業とか中小企業向けに関しては、例えばよく私言うのが、例えばそのなんつうのかな、個人店とかって、要はインボイスとかいろんな話があったじゃないですか。で、あれも結局はそのなんていうかな、消費税、結局は あれじゃないですか、免税事業者だけで消費税を集めてるわけですよね。で、それは益税として利益になってるわけじゃないですか。でもだったら、あの、例えばその年商が、ね、例えば5000万円未満のところであったら、例えば消費税集めてもいいよと、集めてもその全部じゃなくて、例えば 5% だけ納税するとかいうやり方もあると思うんですよ。で、例えばこれ課税事業者であったとしても、その例えば今1000万円を超えたら、あの、課税事業者にならなきゃいけないじゃないですか。だから例えばそれが年商が、まあ、1000万円以上、例えば1億未満のところであれば、例えば、消費税は 10% で、徴収してもいいと。ただし納税は集めた額の半分でいいですよとか、する。だから納税するのは 5% でいいですよとか。ただあとはそのなんかキャッシュレス対応になったものに関しては 半分とかね。ちょっと煩雑になるかもしれないけど、そしたらキャッシュレスにするインセンティブになったりするじゃないですか。だからそんな形でやってったらいいと思うんですよね。だからそのメリットを先に出す。何々をしたら安くするとかじゃなくて、もう先に与えるってことを国がね、思い切ってやったら多分状況変わるんじゃないかな。で、経済が回り始めたら、自然的にあの生活にゆとりとか気持ちにゆとりが出てきたら、結婚しようかとか、子供を作ろうかとかいうふうになると思うので、まずはもう悪あがきはやめた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。これめちゃめちゃ賛否両論ある意見かなっていうふうに思いますので、まあ、あなたの意見もね、聞かせていただけたらというふうに思います。まあ、これあくまで私の意見ですからね、これ人それぞれ考え方があろうかと思いますので、これがいいとか悪いとかじゃなくて、こういう考え方もあるんだなっていう程度にね、捉えていただければなというふうに思います。というところで今日はですね、速報出生率が最低の 1.2% で、林官房長官危機的な状況にあり、少子化対策は待ったなしの瀬戸際という記事がありましたので、それについて思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、番組のフォローお願いします。あと私はこう思いますよとかね、はい、いろいろご意見あろうかと思いますから、よしよかったらコメントしていただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。